黙示録の4章ですねを朗読したいと思います。よろしいですか。では朗読します。その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目のようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には7つの灯火が燃えていた。これは神の7つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。以上です。今日はこの黙示録の第4章からご一緒に学んでみたいと思いますが、前回まで私たちは黙示録の、2章と3章の中で、特にですね、イエス様から7つの教会に送られた手紙を、一つ一つゆっくりと丁寧に学んできたわけですね。この7つの教会というのは、今でいう小アジア、トルコという国があるところですね。その小アジアに存在している教会でありまして、当時のそのさまざまな困難苦難の中にあった教会に向けてイエス様が手紙を書いたということですが、それは同時に現代に至るまでの全ての教会に向けて書かれた手紙でもあるということですよね。そんなことをご一緒に学んできたわけです。黙示録の1章の19節というところに、イエス様がヨハネに向かって言ったこんな言葉がありました。1章19節、さあ見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよう。こうしてヨハネは幻をいただいてこの黙示録を書き始めたということであったわけなんですが、先ほど読んだ4章ではですね、の一節では、イエス様はヨハネに、ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そうって言われてますね。つまりこの2つの御言葉を合わせて考えれば、黙示録はこの3章までが今あること、つまりヨハネの時代ですね、紀元90年代に、ついての出来事、その教会に向かっての手紙ということで、それが記されていると考えることができますね。そしてそれについてこの4章からは、今後起ころうとしていること、つまりヨハネの時代から始まってイエス様の再臨、あるいはその終末の出来事に至るまでのことが書かれてあるということになるんだと思いますね。しかもそれはイエス様がはっきりとおっしゃっているように、この後必ず起こることって言ってますよね、言ってますよね、この後必ず起こること、つまりそうなったらいいけどなというね、そういった単なる願望とか、あるいはたまたまそうなるんじゃないかなというね、偶然の出来事をイエス様はここで言ってるんじゃなくして、それは必ず起こる、つまり 神のご計画なんだ、神のご支配の中に必ず起こることなんだという意味で、イエス様はここでヨハネにこの言葉を語っている。それはある意味の約束の言葉であると言ってもいいと思いますね。ある神学者は黙示録を読むときにね、とっても大切なことの一つは見ることを学ぶことだっていうんですね。見ることを学ぶこと、まあ、つまりビジョンという言葉なんですが、つまり黙示録を学ぶことによって私たちは人生にビジョンを得る、人間の歴史にビジョンを得る、これからどうなっていくかというはっきりとしたそのご計画を知ることによって、私たちは人生をいかに生きるかという、そういうビジョンを持っていくことができるようになるということですね。はっきりとした人生観を持つと言ってもいいかもしれませんね。これまで皆さんと一緒に学んできたように、黙示録という書物はその時代、黙示録が書かれた時代ですね、キリスト教は大きな迫害を受けていました。激しい迫害を受けていた。その迫害の中で多くのクリスチャンが、教会が苦しみ悩んでいたわけですけれども、その彼らに向かって慰めと励ましを与えるために書かれた書、それがこの黙示録なんだ。皆さん覚えていらっしゃいますかね。当時のクリスチャンたちは、自分たちはこれから一体どうなっていくんだろうか、この苦しみは一体いつまで続くんだろうか、神様は私たちのこの苦しみをご覧になって知っていらっしゃるんだろうか、まあ、そういう不安や不信感を、持つクリスチャンたちがたくさん起こっていたわけなんですが、そんな人々を慰め励まし力づけて、彼らが勇気を持って希望を持って生きていくことができるために書かれたのがこの黙示録だということですね。まず第一にね。じゃあそんな不安と恐れの中にある彼らに生きる勇気と希望を与えるものってどういうものなんでしょうね。皆さんね、それは将来についての神の明確なご計画とビジョンというものであるということですね。そのビジョンというのは、例えばね、人間には可能性があるんだ、だから頑張っていこうっていうね、そういう可能性思考とかね、あるいはそういった楽観論的なね、そういうことでもないし、また逆に人間って結局無力で愚かな存在だっていうね、悲観論でももちろんないし、あるいは結局人間の人生ってね、誰にもわからない、その運命論的なね、諦め的なね、そういうもちろん考えでもありません。神様のご計画、必ずこの後起こること、そういう意味で語られたのがこの黙示録であるということですね。私たちの歴史は、私たち一人一人の人生は、すべて神のご支配の中に置かれているんだ。そして神がこれから必ず起こることをはっきり聖書の中に、この黙示録の中に示していてくださっているんだ。それを私たちがしっかりと知るときに、そして掴むときに、私たちの内側から生きる喜びが、あるいは希望が、そして力が湧いてくる。そのためにこそイエス様は、この後必ず起こることとしてヨハネにこの幻を見せて兄弟姉妹に書き送らせたんだということですね。皆さんどうでしょう。皆さんは将来について、ご自分の人生の将来についてどういうビジョンを持っていらっしゃるでしょうか。何を見つめながら私たちは生きているだろうか。皆さんが見つめていらっしゃるもの、そこには生きる喜びと希望があふれているだろうか。それとももしかしたら、いや実はいろんな不安や恐れがあるんですよね、虚しさや無力感を感じてるんですよねっていう人もいらっしゃるかもしれませんね。そんな時に必要なもの、それは神様のご計画、神のビジョンなんだ。神様がこれから私たちの歴史をどのように導いてくださるのか、最終的に私たちはどこに向かって生きて生かされているんだろうか、そのことをはっきりつかむことで、私たちは人生のさまざまな困難苦難を乗り越える力と勇気をいただいていくことができるんだということですね。そこが明確に見えてないと私たちは揺れるんです。すぐに目の前のことで、目に見えることでね、いろんなことは人生生きている限りは必ずあります。でも神様はその人生の向こう側に、はるかに超えたその最終地点って言ったらいいんですかね、それをはっきり見せてくださっている。それが見えていくこと、それが信仰における成長ということですね。 まあ、そういう意味でもこの黙示録、これから、ね、後に起こることが4章からずっと書かれてるんですけど、まあ、一つずつ丁寧にですねご一緒に学んでいきたいなと思います。この4章には具体的にはですね、その神様がいらっしゃる天における情景というものが記されています。ヨハネはその天の情景の中で何を見たか、何よりもまず第一に天の玉座に座っておられる方に注目してるんですね。天の玉座に座っておられる方、もちろんこれは神様のことですね。三節にはその方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていたって記されてますね。このある説によると、この碧玉っていうのはダイヤモンドのことだって言われてますね。で、このダイヤモンドっていうのは聖書の中では純粋さ、混じり気のなさを表している。つまりこの世のものが少しも入り込まない、入り込む隙がないという意味、それがこの碧玉、まあ、ダイヤモンドだってことですね。そして赤目のっていうのは、まあ、赤い目のですからね、あの人間の血の色と似ている、まあ、そういうことで聖書の中では神の裁きを表していると言われてますね。そしてさらにエメラルドって出てきますけれども、これはもうあの緑色をした、ね、宝石ですけれども、これは聖書の中では慈悲、慈愛を表現しているんだと言われてますね。つまりこれ全部総合すると、天の玉座に座っておられる神様というお方は純粋な混じり気のない光のようなお方であって、それゆえにこそ罪を一点も許さず、罪に対しては厳格な裁きを与える審判者であるけれども、まあ、しかしそれと同時に慈悲と慈愛に満ちたそういう方なんだっていう、ね、その神様についての、説明というものをこの宝石を持ってですね表していると言われているんですね。興味深いことなんですが、このヨハネはですね、この黙示録の中でこの玉座って書かれている、ね、座っていう言葉、この座という言葉を黙示録一章の中でね47回も使っているんです。まあ決してちっちゃい章ではないですけど、22章まであるわけですが、でもね、その書の中に47回も座という言葉が出てくるって、これは珍しいことで、新約聖書全体の中でも62回しか使われてないんですね、座っていう言葉は。そのうちの47回ですから、おおよそ9分の7ですよね。で、2番目にたくさん使われている書はマタイの福音書なんですが、これはたった5回なんです。圧倒的にこの黙示録に座という言葉がたくさん出てる。これはやっぱりヨハネが意識して使った言葉、キーワードの一つだと言っていいでしょうね。なんでヨハネは座という言葉を使ったのか。こんなにたくさん使ったのか、それは当時この黙示録を読むであろう人々が地上の王座にいる方、つまりローマ皇帝ですね、そのローマ皇帝によって迫害を受けて悩まされていたんです。人々にとってはローマ皇帝ってもう本当に恐ろしい存在だったわけですね。しかしそんな中でヨハネは、いや本当の王座についておられる方は地上のローマ皇帝ではないのだ、天にいらっしゃるあの神様なんだ、あの神様が玉座に座っておられる、そこを見なさい、そこに目を留めなさいっていうね、そういう意識を持って、意味を持ってこの座という言葉をたくさん、まあ、使った、多用したということができるんだろうと思いますね。今朝私たちはどうでしょうか。この肉の目には見えませんが、心の目、信仰の目で神様が玉座に座っていらっしゃる、私たちの歴史を、人生を支配していらっしゃるということをはっきりと見ているだろうか。それがはっきりと心で確認され見えているとき、私たちは希望を持って力を持って生きていくことができる、勇気が、生きる意欲が湧いてくるということですよね。そこが見えないと、そこがぼやけていると、やっぱり私たちは他のもの、目に見えるものによって振り回されてしまう可能性があるということですね。さて、この4章には新共同訳聖書ですけれども、天上の礼拝というタイトルが付けられていますよね。聖書をお持ちの方はね、見ていただくと出てると思うんですが、天上の礼拝、今日のメッセージのタイトルもその中で天における礼拝というふうに付けたんですが、 まあ、ここにはこの4章には歴史を支配している神がおられる天の情景が記されているわけなんですが、じゃあその天の情景というのは一言で言えば何か、それが礼拝だということですね。皆さん、天国ってどういうところか、きれいな花が咲いていて川が流れていてってね、そういうのもあるんでしょうけど、でも何よりも天の情景の第一に目に浮かぶもの、それは礼拝だということですよ。天では礼拝が満ち溢れているってことですよね。神様を昼も夜も一日中礼拝する、その賛美の声が響き渡っているところ、それが天国であるということ。私たち人間にとってその神を礼拝するということ、それが最高の喜びであり幸福であると聖書は教えています。それは人間にとっての生きる意味でもあると言ってもいいでしょうね。って思うかもしれませんが、そこに人間の本来作られた目的がある。私たちは皆神を崇め、神様とこう顔と顔と合わせてね、賛美し祈り、神の前に礼拝を捧げる、そういうことのために作られた。そこに神の栄光を表すという生涯の原点がある。それが礼拝であるということですね。そういう意味で私たちはこの礼拝というものをこの地上の間でもこう捧げているわけですが、でもそれは天における、まあ、その最終的な完成された礼拝の前味にしか過ぎないんですね。こうして私たちが礼拝を捧げている、まあ、心の中に平安を覚えたり喜びを覚えたりすることはあると思いますが、でもそれは天における礼拝の前味にしか過ぎないのだ。やがて私たちは本物といったらいいんですかね、完成されたその天に挙げられて、一日中一年中神を賛美し神を礼拝する、そういう交わりの輪の中に加えられていくんだってこと。その時にはもう神様は私たちの顔と顔と合わせて身近にそこにいらっしゃる、そういう存在になるということですね。残念ながら地上では神を見ることはできません。そうですね、心に感じること、信じることはできます。しかし神と顔と顔と合わせるという状況はありえないですよね。でも天に行けば私たちは神様がここにいらっしゃるんだ、その目の前にいらっしゃる神様に向かって賛美を捧げ礼拝を捧げていくことができるんだということです。それが私たちの最終的な終着点だということですよね。そこには神の臨在が満ち溢れ、賛美と感謝と喜びが満ち溢れている、それが天国だということですね。そういう幻をヨハネはここで見せていただいたということなんですけれども、同じものを見て同じものを望み見ながら生きていくこと、それが私たちクリスチャンの人生というものだということなんですね。さてさらに礼拝について見ていきますが、天における礼拝はどのようなものなんだろうか、具体的にその次に書かれてあります4節と5節をもう一度読んでみたいと思います。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には7つの灯火が燃えていた。これは神の7つの霊で、まずはじめにこの玉座の周りに24の座があってってありますね。そして24人の長老が座っていたと。この24人の長老ってどういう人なんだろうかってね、これ実は学者によっていろんな意見が分かれているところなんですが、まあでもおおよそこういうことなんだと思います。この24人の長老というのは忠実な神の民、忠実な信仰を守り通したその神の民を象徴した言葉であろうということですが、具体的に24という数字はですね、旧約時代の十二部族、イスラエルの十二部族ですね、神の民イスラエルの十二部族と、新約時代の十二使徒によって始められたすべての教会、キリスト教会、そこで、まあ、救われたクリスチャンたちですね、それが天において一つとなって24人の長老ということで、まあ、代表されてここで神を礼拝しているのであろうということですね。まあ、おそらくそれが最もふさわしい解釈であると言っていいんだろうと思います。つまりそう考えると、この24人の長老がしている礼拝っていうのは完成された、いいですか、完成されたその教会の礼拝の姿なんです。やがて私たちは 定居によって、あるいはキリストの再臨によって教会というのは全部こう天に上げられるって聖書は教えてますね。私たちはある時どういう形か分かりませんが、天に上げられる、そして天において完成された形で神の民が神様を礼拝するようになる。その礼拝の姿がこの4章に記されているんだということですね。その24人の長老の中には旧約時代に生きた、そして天に上げられていった生徒たちがいます。また新約の12人の人たちによって代表される教会に属するクリスチャンたちがいます。もちろんそこに、ここにいる皆さん一人一人も含まれているわけですよね。そしてそれらの者たちが白い衣を着て頭に金の冠をかぶっていたって言われてますね。この白い衣っていうのはすでに7つの手紙の中でも一度出てきました。キリストを信じる義の衣と考えてもいいし、とにかく忠実なものに約束された衣なんですね。また冠っていうのは死に至るまで忠実であったものが受けるものであると、これも手紙の中に出てきましたね。またこの座というものがありますが、24の座に座っていた、これは全てを捨ててイエス様に従ったものにイエス様が約束されている座であると言われていますね。ここを見てわかるように、私たちが天国に行って何をするか、それは永遠から永遠にわたって神を賛美し礼拝するようになるんだっていう、永遠から永遠に神を賛美する世界に招かれて、そこで神様から喜びの冠を与えられるということ。皆さん、それが教会にとっての、あるいはクリスチャンにとっての、私たち一人一人にとっての人生の大きな目的だっていうことですよね。さて、皆さんにとっての人生、生活の目的は何でしょう、あるいは最終地点は何でしょうか。もちろん人生いろんな目的それぞれありますよね。家庭もあったり仕事もあったりしますからね、それはあっていいんですが、最終的に私たちはどこに向かっていくのか、何を目指して生きていくのか、そういう意味での最終地点、到達地点として、ヨハネはこの黙示録の4章以降にその天における礼拝というものを描いているんだということですね。五節には玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こったって記されてましたね。この雷、稲妻っていうのは旧約時代の、出エジプトの中でですね、シナイ山で、神様がモーセにこう現れた時に雷のような音がしたってことが言われてます。つまりこれ神様の臨在を表しているんですね、雷っていうのはね。雷って今年あんまり多くなかったですけど怖いですよね。バーンとなるとね、やっぱりね、うちの犬ばっかりじゃなくてね、人間だってやっぱりちょっとこうドキッとするっていうことがありますけれども、これは神の臨在の中でも特に神様の威厳、神様のその恐れ多い方、恐れ、神をあがめ恐れるというね、そういう意味での、神様の臨在が表されていると言っていいんだと思いますね。さらには玉座の前には七つの灯火が燃えていたと、これは神の七つの霊であると言われています。七つの霊というのは霊が七つあるという意味じゃなくて、これ七つというのは完全数だってこれも学びましたね。つまり完全な霊、聖霊の臨在があるということです。よろしいですか。つまりここで言われているのは、神様の臨在がその天における礼拝においてはありありと表されて満ち溢れているのだということ、それが天における礼拝の本質だということですね。で、これはこの地上における礼拝の本質でもあると言ってもいいんだと思います。皆さん、礼拝って単なる儀式じゃないんですね。礼拝っていうのは神の臨在がここにあって、その臨在をとこう出会って、その臨在に向かって神様に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げ、メッセージを聞きっていうね、その神様と、生ける神様との生きた交わり、それが礼拝なんです。その神の臨在がこの場に表されてくるということがね、何より大切なことであって、もしそれがここになければ、これは単なる仲良しグループというかね、なんか別の目的で集まるグループでしかない、宗教組織でしかない、生きた神の民として、それが なりうる、存在する、その根本は何かって言ったら神の臨在なんですね。その臨在を求めて私たちはここに集ってきている。誰かに会うために来てるんじゃないんです。会うのもいいですけど、でもそうじゃないんです。神に出会うためですね。神の臨在に触れるため、神の臨在に包まれるために来ている。だから礼拝の前に、このグレースチャペルでは30分前に必ずお祈りの時を持ってますけど、それは神の臨在がこの場に表されるようにっていう祈りなんです。祝福を祈りましょうっていつも言ってますが、その祝福の本質は何かといえば、神が共にいてくださる、神がここに共に臨在してくださるということ。それを願って、それを求めて私たちは礼拝前から祈るんですよね。皆さんぜひ礼拝に来るときに、30分前に来られれば一番いいですけど、そうでない人もね、祈り心で来ていただきたい。神の臨在が今日の礼拝の中に表されるように、神に出会うことができるように、自分がみんなが一緒に神様に向かってですね、こう目を向けて耳を傾けて神と交わることができるように、そのことを求めてぜひ来ていただきたいと思うんですね。そしてその神の臨在を確信して帰っていただきたい。その臨在に満たされて日曜日から始まる新しい1週間を私たちは始めていくということですね。そのリズムをしっかり掴んでいただくといいと思うんですね。さて、さらに天における礼拝を見ていきますが、6節から8節にはこういうふうに書かれてありますね。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。神様の玉座の前には水晶に似たガラスのような海のようであったと、ガラスの海のようであったと言われてますね。まあ、水晶というのは聖書の中で純潔を表していると言われています。まあ、そんな水晶のように透き通る純粋なガラスの海の彼方に光り輝く神の玉座があったと言われているわけですね。その玉座の中央とその周りに4つの生き物がいてってさらに書かれていますね。この4つの生き物、皆さんさっきも読んでお分かりだと思いますけどね、どんな生き物なのか想像するだけで頭が混乱してしまうような、 目だらけのようなですね、羽が 6つ生えてたりとか、ちょっとこうにわかには想像しがたい、そういう存在であるなとは思うんですけれども、これは旧約時代の預言者イザヤが見た、セラフィムと言われる御使いのような存在であったろうと言われてますね。まあ天使です。まあ、とにかく天使が、についてこういう描写されているということですね。御使い、すなわち天使の一番の仕事って皆さん何でしょう。天使は神と私たち人間に仕えるために作られてるんですけど、でも何といっても天使のまず第一の仕事は神を称えることですね。礼拝ということですよね。第一の生き物は獅子のようでありと言われてますね。獅子のようであると。これは獅子っていうのは百獣の王と言っていいでしょうね。動物の中でも最も気高い、そういう存在と言っていいでしょうね。第二の生き物は若い雄牛のようだと言われてます。牛っていうのはまあ家畜の中の王様と言ってもいいかもしれませんね。力強さが表されています。そして第三の生き物は人間のような顔を持ちと言われてますが、まあ、人間というのは万物の霊長と言われているように、これも王様という意味ですけれども、特に人間は知恵を表す、そういう意味があると言われてますね。そして第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。もうこれはワシは鳥類の中での王様と言っていいでしょうね。そして一番高く一番速く飛ぶ鳥、それがこのワシでもあると言っていいんだろうと思いますね。まあ、こういうことを総合すると、この神の玉座の周りにいて神を讃え賛美し礼拝していた天使っていうのは、気高くて力強くて知恵があって、神の命令とあればすぐに動くというね、そういう態度、そういう姿勢で神様を礼拝していたということができるんだと思います。しかしもう一つ、実はこの 4つの生き物については興味深い解釈がありまして、この4つの天使、まあ、4つの生き物はですね、今も見たように獅子であったり、まあ、ライオンですね、ワシであったり牛であったりするんですが、まあ、人間でもあるんですけど、全ての作られたこの自然界を表しているという説もあるんですね。その自然界全体が神様を賛美している様、それをヨハネは表したんじゃないだろうかという説もあるんです。そうなるとね、このあと24人の長老に代表される神の民のともこう神を賛美しているわけですが、自然界と人間界の全てが一緒になって神を賛美している姿、これはなかなか壮大でですね、素晴らしい解釈かなという気がしますね。で、考えてみると聖書の中にはその自然が神の栄光を称えているっていう箇所が何箇所も出てきますね。一箇所だけちょっと書いておきましたが、詩編の19編の2節と3節、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す、昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送るって、ね、注意深く聖書を読んでいると、自然が神の栄光を表し、神様のそうを褒めたたえている姿、そういうところが、まあ、ところどころ出てきますね。私たちも神に作られたもの、自然界もまた神に作られたものとして神の栄光を表し、神を称えるために存在しているんだ。それが完成された天においてですね、一つとなって神をそう、賛美している姿、それがここで描かれている姿だということですね。考えてみると、礼拝って皆さんどういうことだろうか、何言ってんだろうって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。今礼拝に来てんだってね。確かにこの礼拝、これはある意味で礼拝式と言いますが、日曜日のこの行われている礼拝式、ここに参加することが礼拝である、それは間違っていないんですけれども、しかしここに参加することだけが礼拝かといったら全く違うということですね。礼拝っていうのはそもそも私たちのこの人生、生き方そのものなんです。人生すべてが礼拝だ、私たちの存在そのものが礼拝だ、それは神の栄光を表し、神を褒めたたえ、神様に喜ばれる存在として生きていくこと、それが礼拝だということです。その中にこの日曜日もあるんです。神様、クリスチャンが集まって神を礼拝し賛美することを喜んでくださる、だからここに神の臨在を表してくださる。でも神はここだけにいるんじゃないですよね。皆さんが礼拝を終えて家に帰って、ね、ゆっくり休んでいる時も神は共にいてくださる。明日から忙しい生活、また仕事が始まるかもしれない、その時も神は共にいてください。その時も私たちにとっては礼拝の日々なんです。つまり礼拝というのは神と共に、神様に喜ばれるような生き方をすること、それぞれ与えられている賜物、役目というものをしっかり掴んで、その役目を果たしていくこと、それも礼拝なんですね。そういう意味では皆さん、仕事も礼拝なんです。私の生活すべてが礼拝、学生は学生なりに勉強することも礼拝につながることだ、それぞれの果たすべき役目というのがある、神の前に神様が喜ばれる役目というものがある、それをしっかり掴んでそこに生きていくこと、それが礼拝なんですね。そういう生き方があって、この日曜日もまた本物の礼拝になっていくということ、ここがだけが礼拝で、あとは忘れている、それは礼拝者の姿ではないということですよね。人間と全世界が、全自然が神を礼拝し、神の栄光を褒めたたえていく、それがこの宇宙とこの人間の歴史の最終到着点だということですね。そのところをしっかり心に留めておきたいと思うんですね。さて最後です。9節から11節を読みます。玉座に座っておられ、よよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。先ほども言ったように、24人の長老は忠実に信仰を生き通した しもべたち、彼らは天に行って冠をいただくわけですよね。その冠はある意味の誇りですよね。素晴らしい祝福でどうもあるわけですけれども、ここでこの24人の長老たちは神様を礼拝するときにその冠を投げ出したって言われてますよね。わかりますか皆さん、これはどういうことか。こんなものいらないって言ったわけじゃないんですね。それは神様の臨在があまりにも素晴らしく、あまりにもまばやいがゆえにですね、この長老たちは神の前にひれ伏してこの冠を投げ出した、そういうことですね。この冠を投げ出すっていうのは黙示録が書かれた当時、つまり古代世界においては完全降伏を意味する印だなのだと言われていますね。一人の王が別の王様に敗北する、その時にこの王は別のその勝利した王様の前に行って自分の冠を投げ出す、もう完全降伏、無条件降伏ですという、そういう意味を表す行為だということですね。まあ、そういう意味ではクリスチャンというのは、信仰というのは、あるいは礼拝というものは神の前に全面降伏することなんだ、完全降伏することなんだ、それが信仰というものなんだ、それが礼拝というものなんだということですね。でもなんかね、完全降伏とか言うとなんかこう無理やりね任されるだっていう、そういうイメージが出てくるかもしれませんが、クリスチャンの場合はそうじゃないですね。これは自ら進んで喜んで神様への深い信頼のもとに行う完全降伏です。つまり、ああ、すべてあなたにお委ねします。あなたが一番私の幸福をご存知であり、私に祝福をもたらす方ですという、そういう信頼を持ってすべてを明け渡す。それがここで言われているこの冠を投げ出すということの意味だと言っていいでしょうね。そういう、意識の中でこそ本当の礼拝が捧げられていくということ。これは表しているんだということですね。これが皆さん、天における礼拝の姿です。そしてこれが最終的に私たちが行き着くその地点だということですね。もう一度私たちは確認したい、私たちの人生はどこに向かって歩んでいるだろうか。皆さんは最終地点をどこに置いて皆さんの人生を計画し生きていらっしゃるだろうか。やがて私たちは天において神と顔と顔と合わせて出会うことになります。その時に本当に心から主の前に冠を投げ出してですね、ひれ伏して主を心から喜び賛美し崇めることができるように、いや私たちだけじゃなくて家族も友人もみんなが一緒に主を礼拝することができるように、そのことをしっかりと受け止めながらこの人生を歩んでいきたいなと思いますね。有名な作曲家にヘンデルという人がいますが、ヘンデルのメサイアって有名ですよね。で、中でも一番のその、なんて言うんでしょう、クライマックスシーンがハレルヤコーラスというところですが、ヘンデルがこのハレルヤコーラスを作曲したのは、まさにこの今学んだこの黙示録の天における賛美と礼拝の様子を読みながら、ここからイメージして作ったんだって言われてるんですね。ある人がヘンデルに尋ねました。メサイアはどのように作曲したんですかって、ね、すると彼はこう答えたそうです。私はヨハネの黙示録の天の賛美の光景を一緒に自分の魂のこととして経験して記しました。まあ、つまり黙示録4章を音で表すとメサイアになる、ハレルヤコーラスになると、最も傑作としてはね、そうなるということかもしれませんね。私たちもまたこの天上の礼拝にを目指して生きていきつつ、この地上においても神を礼拝しながら礼拝して人生を終えていく、そういう民であるということ、そのことをしっかり心に留めておきたい。そしてこの毎回の礼拝が本当に生ける神様との交わりであって、大きな力と励ましをいただく場としてですね、祝福されていくように心から求めていきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝こうして主にある愛する方々と共にこの場に集い、あなたを礼拝し賛美し御言葉に耳を傾ける、その礼拝のひとときを共に過ごせたことを心からありがとうございます。天における礼拝の姿を今日は黙示録4章から学ばせていただきました。 これが人類にとっての全ての神の民にとっての最終地点である、行き着く点である、目標の点であると私たちは学びました。天において神様と顔と顔とを合わせて礼拝し、あなたを賛美し、あなたと交わりの中に永遠に生きる、それが人間にとっての最高の祝福であり幸せであるということを聖書は教えています。神様、今私たちはこの地上において、その前味としてあなたと出会い、あなたを信じて、あなたを礼拝しておりますが、どうかしよう、この毎回の礼拝があなたの臨在に満ちあふれる平和と喜びと希望にあふれた礼拝として導かれ、守られていくことができるよう心からお願いをいたします。またこの場の礼拝だけではなく、日々の祈りの中で神様、どうぞいつも一人一人と共にいてくださり、御心を表してくださり、御臨在を表してくださって、主が共にいてくださるというはっきりとした、実感と確信の中に祈りつつ歩んでいくことができるように助けてください。礼拝の意味を私たちがはっきりと知ることができるように、礼拝の喜び、礼拝の平安、礼拝の力、その、実感をはっきりとお一人お一人が確信して歩むことができるように、主を礼拝することを決して軽んじたり、あるいは遠ざかったりすることがないように、日々の生活の中でこそ主を礼拝しつつ歩むことができるように私たちを導いてください。今日はこれから聖餐式をいたします。イエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかり、尊い命を投げ出してくださった、そのことのゆえに今私たちがこうして許されて神の子とされていることを心からありがとうございます。本来神様との交わりを決して得ることのできない、そういう中にいた私たちでしたが、キリストのゆえに、十字架の御業のゆえに、神と何の恐れもなくこうして向き合って礼拝する民として生かされていることを心から感謝をいたします。新たな思いを持って聖餐に預かることができますように、イエス様を救い主としてはっきりと信じて、この聖餐に預かり、あなたの恵みを、救いを、許しを、祝福をいただくことができるように導いてください。主イエスキリストの尊き御名により感謝とともにお祈りをいたします。アメン。